人は心の中で思った通りの人間になる。ジェームス・アレン著、佐久間哲也役。少年と人格。人は心の中で思った通りの人間になるという格言は、一人の人間の一生全体だけでなく、人生のあらゆる場面や出来事にも広く当てはまります。人は文字通り少年そのものの人間になります。その人格は少年の総決算とも言うべきものです。植物は種から生じます。種がなければ生ずることはできないのです。同様に、人のあらゆる行動は少年という隠れた種から生まれ出たものです。少年がなければ行動は外に現れるはずはありません。よく考えて実行した行動はもちろん、そうでない無意識の行動やよく考えずに取った行動も少年から生まれてきます。行動は少年という種が咲かせた花です。そして喜びや苦悩はその果実です。だから人は甘い果実もほろ苦い果実も自分で作っているわけです。心の中の少年が私たちを作ってきたのです。私たちの今のありようは少年によって作り上げられたものです。もし人の心に悪い心が生じたとしたら、必ず苦しみが訪れます。牛が荷車を引くように必ず後ろからついてきます。もし人がピュアな少年を持ち続けるならば、そこに喜びが付き従うでしょう。まるで影のようにきっと。人は厳然たる自然の法則によって生育するもので、間に合わせで作られた生き物ではありません。原因があって結果があるということは、目に見える物質界だけでなく、目に見えない想念の世界においても明らかです。神のごとくに高い人格は御利益や偶然の産物ではありません。物事を正しく考えようとする努力を続けた自然の成り行きです。神のような想念とともに長年歩んできた結果です。同様に、下劣で残酷な人格というものは、卑屈な想念を抱き続けた結果なのです。人は自分自身で成長もし、滅びもします。想念の工場では、自分を破壊する武器が作られることがあります。一方で、心に喜びや強さや、安らぎという神殿を打ち立てるための大工道具を生み出すこともできます。つまり、正しい想念によって人間は神に近づき、誤った想念によって獣以下になるわけです。神から野獣までの間には、さまざまなレベルの人格があり、人はそれぞれの作り手であり、製造責任者であるわけです。人間の本質に関する真理がいろいろ取り沙汰されていますが、これほどまでに喜ばしく神に約束され、確証に満ち溢れた真理はないでしょう。それはすなわち、人は想念の管理者であり、人格の生みの親であり、そして自分の状況、周囲の環境、運命の作り手でもある ということです。人間はパワーと知性と愛の存在であり、同時に自分の想念を左右できる立場にあります。そういう意味でどんな難しい局面でも乗り越える鍵を握っています。そして自分を思い通り変えたり再生させる力を持っています。とんでもなく落ち込んで捨て鉢になっている時でさえも、人は常に自分自身のオーナーであります。ただそういうダメな時はうまく持ち家を管理できない愚かなオーナーに過ぎません。自分の今の状態をよくよく眺めて、上に述べたような法則を真面目に探求するようになれば、その人は賢いオーナーになり、力の入れどころを理性的に方向づけて、想念を有意義な問題に対して積み上げることができます。そんな意識の高いオーナーになるには、想念についての法則を自分自身の中に発見するしかありません。その発見は応用力、自己分析、そして経験の移管によるものです。金塊やダイヤモンドを手に入れるには、地道に探し回り掘ってみるしかありません。人が魂という深い鉱山を掘り進めようとすれば、自分の本質に関わるすべての真理を発見できるはずです。そして人格を形成し、人生をかたどり、運命を築き上げる担い手が他ならぬ自分自身であることを知るでありましょう。それには自分の想念をよく見つめ、コントロールし、変えようとし、その影響が自分や他人や人生から境遇にまで及んでいることを突き止めることです。根気よく実践し探求していくことで、原因がどう結果に結びつくのかがわかります。そして本当に些細な日々の出来事でさえも、自分の経験を積み上げれば自分自身を知る手立てになります。自分を知ることは悟りであり、尊い知恵であり、力であると言えます。この道こそ、求めをさらば与えられん、叩けをさらば開かれんという聖書の言葉で示された絶対の法則に違いありません。ですから忍耐や実践やたゆまぬ歩みだけが、人を深い知恵の扉へと誘ってくれるはずなのです。